巫女の口を借りたる死霊の物語。盗人は妻を手ごめにすると、そこへ腰を下ろしたまま、いろいろ妻を慰め出した。俺はもちろん口は聞けない。体も杉の根に縛られている。が、俺はその間に何度も妻へ目くばせをした。この男の言うことを真に受けるな。何を言っても嘘と思え。俺はそんな意味を伝えたいと思った。しかし妻は焦然と笹の落ち葉に座ったなり、じっと膝へ目をやっている。それがどうも盗人の言葉に聞き入っているように見えるではないか。俺は妬ましさに身もだえをした。が、盗人はそれからそれへと巧妙に話を進めている。一度でも肌身を汚したとなれば、夫との仲も折り合うまい。そんな夫に連れ添っているより、自分の妻になる気はないか。自分は愛しいと思えばこそ、大それた真似も働いたのだ。盗人はとうとう大胆にも、そういう話さえ持ち出した。盗人にこう言われると、妻はうっとりと顔をもたげた。俺はまだあの時ほど美しい妻を見たことがない。しかし、その美しい妻は、現在縛られた俺を前に、なんと盗人に返事をしたか。俺は宙に迷っていても、妻の返事を思い出すごとに、真意に燃えなかった試しはない。妻は確かにこう言った。ではどこへでも連れて行ってください。長き沈黙。妻の罪はそれだけではない。それだけならばこの闇の中に今ほど俺も苦しみはしまい。しかし妻は夢のように盗人に手を取られながら、藪の外へ行こうとすると、たちまち眼色を失ったなり、杉の根の俺を指さした。あの人を殺してください。私はあの人が生きていては、あなたと一緒にはいられません。妻は気が狂ったように何度もこう叫び立てた。あの人を殺してください。この言葉は嵐のように、今でも遠い闇の底へ真っ逆さまに俺を吹き落とそうとする。一度でもこのくらい憎むべき言葉が人間の口を出たことがあろうか。一度でもこのくらい呪わしい言葉が人間の耳に触れたことがあろうか。一度でもこのくらい。突然ほとばしるごとき嘲笑。その言葉を聞いたときは、盗人さえ色を失ってしまった。あの人を殺してください。妻はそう叫びながら盗人の腕にすがっている。盗人はじっと妻を見たまま、殺すとも殺さぬとも返事をしない。と思うか思わないうちに、妻は竹の落ち葉の上へただ一蹴りに蹴倒された。再びほとばしるごとき嘲笑。盗人は静かに両腕を組むと、俺の姿へ目をやった。あの女はどうするつもりだ。殺すか、それとも助けてやるか。返事はただうなずけばよい。殺すか。俺はこの言葉だけでも、盗人の罪は許してやりたい。再び長き沈黙。妻は俺がためらううちに、何か一声叫ぶが早いか、たちまち藪の奥へ走り出した。盗人もとっさに飛びかかったが、これは袖さえ捉えなかったらしい。俺はただ幻のように、そういう景色を眺めていた。盗人は妻が逃げ去った後、太刀や弓矢を取り上げると、一箇所だけ俺の縄を切った。今度は俺の身の上だ。俺は盗人が藪の外へ姿を隠してしまうときに、こうつぶやいたのを覚えている。その後はどこも静かだった。いや、まだ誰かの泣く声がする。俺は縄を解きながらじっと耳を澄ませてみた。が、その声も気がついてみれば、俺自身の泣いてる声だったではないか。三度長き沈黙。 俺はやっと杉の根から疲れ果てた体を起こした。俺の前には妻が落としたさすがが一つ光っている。俺はそれを手に取ると一突きに俺の胸へ刺した。何か生臭い塊が俺の口へこみ上げてくる。が、苦しみは少しもない。ただ胸が冷たくなると一層あたりがしんとしてしまった。ああ、なんという静かさだろう。この山陰の藪の空には小鳥一羽さえずりに来ない。ただ杉や竹の裏に寂しい日陰が漂っている。日陰が、それも次第に薄れてくる。もう杉や竹も見えない。俺はそこに倒れたまま深い静かさに包まれている。その時誰か忍び足に俺のそばへ来たものがある。俺はそちらを見ようとした。が、俺の周りにはいつか薄闇が立ち込めている。誰か、その誰かは見えない手にそっと胸のさすがを抜いた。同時に俺の口の中にはもう一度血潮があふれてくる。俺はそれぎり永久に中の闇へ沈んでしまった。